ただいま戻りました。アローハー、アイラブいわき、立原めぐみです。
はい、立原調査員、今日は何について調べてきてくれたんでしょうか。
はい、今日の調査はですね、いわき市消費生活センターについてです。FM いわきの夕方の番組、ラジピタリティイブニング内に、うん、いわき防災防犯通信というコーナーがありますが、局長やチーフ聞いたことあります？
ありますよ。
ね、
もうほぼ毎日聞いてます。
ありがとうございます、はい。でね、そのコーナーで、この新型コロナが流行するようになった頃から注意を呼びかけていたことの一つに、うん、水道管にコロナウイルスが混ざっている、なんて言ってきて、こう、うん、検査をするなんていうことから金銭を要求するというね。
は
あ、こうした詐欺、やっぱ不安だとちょっと信じてしまいますよね。
いや、水道管にって言われたら ね、自分でどうしようもないって思っちゃうもんね。
じゃあお願いしますって言っちゃうじゃないですか。
言わないでね、みんなね、
う
ん、
言わないでください、はい、嘘です、
うん、嘘ですよ、う
ん。で、あとね、私のところに送られてきたものなんですが、うん、そのコロナのニュースが連日報道されていた2月下旬に、はい、お湯を飲むとコロナの感染予防になりますっていうものなんですよ。
これは何で送られてきたんですか？
LINE で来ました。
LINE で、
あの、知り合いからこういうのが回ってきたので、めぐちゃんにも情報共有ねって言って。
はあ、親切心だよね。
優しい、ね、優しいの。それがね、その中国のなんとかっていう病院の看護師さんが言っていたことですよ、なんて丁寧に話の出どころまで書かれていて、ね、中国がほら大変だった時なので、
はいはいはい、
信憑性があるんですが、やっぱデマなんですよ。
なるほどね。
ただ不安な中だとみんな信じてしまいがちで、ま
あ、お湯なら飲んだ方がいいと思っちゃうもんね。
いや、お湯飲んでる人の方が多いもんね。
そうだね。
逆にね、あ、うん、じゃあ私毎日お湯飲んでる、たくさん飲んでるからかからないから大丈夫って油断して感染するなんてこと、
う
ん、
あ、そうかそうか、
になったら困ると思う。
そうだね、
そうだね。
お湯飲むことは害じゃないけどね、
うんうん、お二人のとこには何かそういった感じの、
いや、
なかったけど、
コロナのこの状況ではないけど、うん、震災の時はあるうがい薬をね、
う
ん、あの飲むと、
これも全国的にっていうか東日本的にそうでしたもんね。
そうだったようです、うんうんうん、それは来ましたよ、
うん、私も来た、
あるうがい薬を、
看護師さんが言ってたとか。
そう、それ大阪府知事がちょっと軽めに言ったところもあるからね。
軽めに言った、あ、そうね、
あれなくなっちゃいましたもんね、
うんうん、
そういうことって。でもこうドキドキしているこの状況の中って結構デマって出回るんですよね、うんうん、
そして、うん、あ、これで予防できるんだったらってやっぱみんな飛びつく、
うん、確かに、
うん、部分ってあって、
はい、
まあ、それ、まあ置いといてね、
うんうん、
で今回はいわき市民からは消費生活においてはどんな相談寄せられてるのかなっていうことで、
気になるね、
うん、コロナウイルスに関する相談があったのかどうか、
はいはい、
で私たち消費者はどのような点に注意しなくてはいけないかなんていうことを、
うん、
いわき市消費生活センターに伺って取材してきました。 お話はセンターの萩原さんです。お聞きください。ではここからはいわき市消費生活センターの萩原さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今年度振り返るともう頭からずっとコロナと言われてきたかと思うんですが、
はい、
実際のところいわき市消費生活センターさんにはこのコロナに関する相談というのは寄せられているんですか？
はい、こちらのセンターにもコロナウイルスに関連した相談が寄せられてまして、例えばコロナウイルスの感染が拡大傾向にあって、まあ、国内外の影響が非常に心配されている年度当初の話なんですけれども、例えば海外旅行とか航空券のキャンセル、あとはイベントやコンサートなどの延期に伴うキャンセル料や返金の対応、こういったものについての相談がありました。
まあ、実際キャンセルせざるを得なかった状況でしたので、払わざるを得ないんじゃないかなと思うんですけども。
はい、そうですね、まあ、コロナの影響ということでそういった対応を取る事業者もあったんですが、基本的にはやはり購入したものに関しては販売店の規約、そういったものに従って、キャンセルやあと返金の対応というのをしていただかなければならないので、まあ、もし支払いをしなければならないとなってしまうと、まあ、そこはキャンセルして返金することが、まあ、難しいという事例も当然あります。
うん、なるほど。他にはどんなご相談って寄せられてたんですか？
はい、例えば注文していないマスクが届けられた、
はい、
とか、
なんかテレビでもよく取り上げられましたよね。
そうですね、はい、あとはインターネット通販で注文したけれどもマスクが届かない、消毒液が届かない、まあ、そういったことで、届かないんであれば解約をしたいんだけれどもどうしたらよいかなどというような、相談もありました。
マスクも不足してましたからね。
はい、そうですね。
で、実際昨年度なんかと比べると相談件数自体はやはり多いんでしょうか。
はい、相談件数自体は、昨年度と比較して減っています。
あ、そうなんですか。はい、どういう理由でなんでしょう。
コロナの関係で外出の自粛とか、あとはまあ休業要請、こういったものがあったことによって、消費者の方の消費行動が少しまあ停滞したのかなというところが影響しているのかもしれません。
ただ、今、今度は GoTo トラベルキャンペーンが始まっていて、例えばそういった旅行商品の予約なんかで気をつけた方がいいことってありますか？
はい、コロナ禍において今後どのような状況になるかというのはまだなかなかつかめないところがあると思いますので、例えば今後、外出の自粛とかあとは休業要請がまた改めて出た場合の例えばキャンセルとかあと延期に関する対応、こういったものは事前に購入する前に旅行会社とかそういったところに確認をしていただいた方がいいかと思います。
まあ、ホームページにはきっと注意書きは出ているとは思うんですが、なかなか見つけづらかったりしますよね。
そうですね、すべて読んでそれで購入するということがなかなかできないかと思いますので、そういったところは旅行会社の方に個別に確認をしていただければと思います。
そうですね、事前にしっかり確認してから申し込む、購入するということが大事ということですね。
はい、
さあ局長チーフいかがでしたか。
大事だな。そうだったんだね。
そうだね。っていう思いです。うん、本当に。
本当に。ああ、そうだよね。
そうだよね。っていう、う
ん。あるでしょう、ね、あるでしょう。
ね。今年年度初め頃に多かったのが、先ほど言ったように、旅行や航空券とか、イベントコンサートのチケット、ね、キャンセルのことの問い合わせが多かった。
はいはいはい。
やむを得ない状況でももうほら、前日にキャンセルとかだと 100% とか 50% とか ね取られちゃったりとか、
そうですよね、
まあいろいろお金がかかる、あとはマスクや消毒液買いませんでしたか、インターネットでは。
私は買ってないんですね。
買ってないんで済んだんですけどね、
なんとかギリギリセーフぐらいの感じでした ね
注文したけど、いや2週間3週間届かないのは当たり前、
ね、ああそうだったんだ。
で1ヶ月2ヶ月になってもういい加減キャンセルしたいけどみたいな相談とか、
ね、そうだね。
お二人は旅行キャンセルとかなかったですか。
キャンセルとかなかったですね。
ただね、
飛行中の幸いですかね、これ。
本当に私たちなかなか行けないですから、
ね、そうですね、
まあ、そういうとこもあるか。
今 GoTo トラベルとか、
はい、
ね、始まってるのでやっぱり、ただもしかしてある日突然来週から緊急事態宣言もう一回出しますとかなった時はどうしたらいいのかとか、
わからないよねこっちはね。
本当だね、でも、まあ、言い方合ってるかどうかは分かりませんけども、ある程度の覚悟の上、やっておいた方がいいのかな。
そうか、
でチケットを買うとか、旅行に行くってこともある程度の何が起こるか分からない、急にキャンセルになる可能性もあるって
想定していてってやつだ、
でそれって旅行のことだけじゃなくてイベントとかコンサートとかも主催者側がもしかしたら中止になるかもしれませんよっていうのは、おそらくアナウンスはしてると思うので、
小さく書いてあったり ね、
しっかりそういうところを読んで、
だいたいそういうのって小さく書いてあること多いからね。
そうなのよね。
そうなの、そうなの、
そうなんです。なのでしっかりそのあたりは、チェックとね、確認と、お店で旅行をお願いするときにはよく話を聞いて、契約をするようにしていただきたいなと思います、
もしものことがあった場合はどうしますかっていう話をね、
お金はどのタイミングからかかるのか、かからないのか、いろいろあると思います。そして相談件数が私は絶対増えてると思ったの。
そう思った、
ね、いつもより少なかったんですね。
少なかったんですって、絶対、ネットでみんなお買い物して、トラブル増えてると思ったら意外と少なかったっていうのは、まあ、それだけ消費行動が落ち込んでいると、
確かにね、出かけるなってなりましたからね、一時ね、
っていうことはイコール、まあ、日本全体の経済が停滞していることにもつながるので、
お金動いてないもんね、
動いてないということで、うん、もう相談少ないのは喜ばしいけど、
確かに
ちょっと考えものだなっていうふうにも感じました。では後半はですね、
はい、
これからの私たち注意すべき点について伺っています。うん、ではどうぞ。
私、いわき市消費生活センターさんのホームページ拝見したんですが、そこに特別定額給付金がもらえるけど注意してねなんていう注意喚起を見たんですね。どういうことですか？
はい、国が2回目の給付金を交付するのではないかということが報道されてから、特別定額給付金に関するメールが届いたということで、そのメールに添付されている URL、 そちらの方にアクセスすると個人情報を抜き取られるといったような報告が寄せられています。
怖いですよね。
そうですね、
はい、なんかこうありそうな話というか、ニュースでちょっと報道されるとすぐそういう犯罪になってしまうというんでしょうかね。犯罪者集団も手を変え品を変えということなんですね。
そうですね、まあ、そういったなりすましの関係のグループというのは、新しい、まあ、情報が入ればその都度詐欺グループは新しい手口を、まあ、次々と考えて消費者を騙す、そういったことで被害がどんどん拡大しています。
もう私たちもね、日々勉強して気をつけておかなければいけないなと思いました。ではその他、このラジオを聞きの皆さんにぜひこれ気をつけてほしいなと思うことを萩原さんからお願いできますか？
はい、コロナ禍において感染拡大の予防と、社会経済活動、こちらの両立を図るためには、新しい生活様式に対する消費者一人一人の理解と協力が不可欠だと考えます。買い物や外食、旅行、こういったことでマスクを着用する、とは距離を確保する、とは少人数で行動する、滞在時間を短くする、こういったことで3つの密を回避して自分が感染しない、人に感染させないといった行動が必要になってくると思います。またですね、感染予防の観点からお店側の接客対応とか、サービスの水準、こういったものがコロナ前と比較してだいぶ異なるものとなっています。一時的な品薄や欠品、販売数や席の配置の制限、こういったことにもご理解をいただければと思います。まだ今後もですね、コロナウイルスは私たちの生活に少なからず影響を及ぼすものと思われます。これまでは当たり前に行っていた買い物や外食、旅行などの消費行動について、これまで以上に慎重な行動をお願いしたいと思います。
はい、コロナ前と、まあ、明らかにその席数が減っていたりとか、営業時間が短くなっていたり、品数も抑えられてたり、もうこれは今仕方がないと、私たちも納得して協力して経済回していくっていうことが大事なのかもしれないですね。
そうですね、はい、
ただそんな中でもこれはちょっとおかしいんじゃないかとか、こんな目に遭ってしまったなんていう時、どこに相談するのが一番いいんですか？
はい、もしですね、何かちょっとこうおかしいんじゃないかとか、不安だなとか、そういったことを思ったらですね、一人で悩むということはしないで、いわき市消費生活センターに、ご連絡いただくか、または消費者ホットラインというものがございますので、そちらにご連絡をいただければと思います。
はい、では電話番号を教えていただけますか？まずは、はい、いわき市消費生活センターから。
はい、いわき市消費生活センターは、電話番号 22-0999 です。
はい、 22-0999 番。そして消費者ホットラインもお願いします。
はい、こちらは3桁188と番号を打っていただくと、最寄りの市町村または都道府県の消費生活センター、こういったところにご案内をする番号になりますので、いわき市消費生活センターか、または消費者ホットライン、どちらかにご連絡をお願いいたします。
はい、消費者ホットラインの188、つながった後は自分の、はい、なんか郵便番号を入れればいいんでしたっけ？
はい、音声案内に従ってご自分のご自宅の郵便番号を入力いただくと、最寄りの消費生活センターに電話がつながるようになります。
じゃあ電話機のところに188番とご自分の住所のその郵便番号だけ書いておくと慌てずに済みそうですね。
はい、そうですね、よろしくお願いします。
さあ、ということで、
はい、
特別定額給付金2回目が給付されるという
まさにデマですね。
デマですよ ね。
嬉しいことだからね。喜んじゃうもんね。
一瞬喜びますけど、うんうんうん、そんなわけないじゃん。
ね、そう、ちょっとそういうニュースが出たってなるともうすぐ新しい手口で考えて詐欺って発生するんですね。
詐欺グループのその労力と頭を別の場所に使えないかなって思っちゃう。本当にね。
でまたニュースでなんかちらっと言ったって言うとまた新しい手口、うん、新聞にこういうのが出たって言うと新しい手口でどんどん行くので、
それがまたコロナに関することだとこっちがね、
そうね、まだ勉強しきれてない、
分かってないことも多いからね。
そしてさっき言ったように不安だから、
うん、そうそうそうそう、
あと定額給付金も困ってるから、うん、ちょっとつい飛びついてしまいそうになるんだけど、うん、
そこにつけ込むんだね、
う
ん、
そうだね、う
ん、まあ、私たちも普段からね正しい情報というのを常に意識しておくこと、うん、勉強しておくことっていうのが身を守ることにつながるのかなというふうに思いました。
で、ね、私たち伝える側もねきちんと伝えていきたいなっても思いますね、うんうん、
いつもラジオそばにね
そう置いといて
お供にしていただけると嬉しいなと思います、はい、そしてもう一つその新しい生活様式の中で商売をしている経営者の皆さんにも、うん、私たちはその理解を示していかなくてはいけない、
うんうんうん、
欠品してますって言われたら何をって言うんじゃなくて
何をって言うんじゃなくて
そうだよねしょうがないよねっていうことと、うんうんうん、やっぱある時にちょっと自分の家庭のために備蓄をしておくとか、
うんうん、
でも買い占めじゃなくて分け合うとか、
うんうん、
でも大事だし、うん、あと飲食店もやっぱり時間が早く閉まったりとかありますよね、
うん、あります、うんうん、席数も減らしてるしね、
う
ん、
メニューが減ってたりとかね、うんうん、そういうのも今は仕方がないことだよねって理解を示して上手に活用していく必要があるなというふうに思ってます、うんうん、
受け入れていかないとね、うん、それをね、
うん、そう、ただどうしてもこれは違うでしょうと思ったら、うん、一人でねさっきおっしゃってましたけど一人で悩まないで、うん、まずは相談してください、
はい、
来所での相談も受付再開していますけど、
うん、行ってもいいんだね、
行ってもいい、うん、ただ大体は電話で解決できることが多いんですって、
うん、なるほどね、
ベテラン相談員さん3名がいらっしゃいますので、うん、もう一人で悩まずに電話してください、うん、もう一度電話番号をご紹介します。いわき市消費生活センターの電話番号は024622-0999、うん、それでも土日とかの場合はお休みになったりしてますから、うん、188、はい、泣き寝入りはいやいやと覚えて、
うん、いやいや
なんです
。いやいや関西の方なんですかね、
そうかもしれない、
188、
そして自分の住所の郵便番号、
うん、
これもその後ガイダンスで入れるので、うん、慌てちゃうとほら分かんなくなったりするから、うんうん、メモして貼っておくといいかもしれません。
なるほどね、そうですね、うん、準備しておきましょう、う
ん
う
ん、はい、
ということで今日の報告をファイリングするのでまとめてください。
はい、ウィズコロナは当たり前になる、感染に気をつけつつ消費生活行動をしよう。
うん、立原調査員お疲れ様。
お疲れ様でした。